それでは少しこの聖書のお話を一緒にしていきたいと思うんですね。先ほど皆さんにお読みいただいた場面はこの福音書といってイエス・キリストのことにその一生のことについて書かれた内容が実は聖書の中に4つありますが、そのうちの一つの言葉ですね。そしてイエスが墓で私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死なれ、そしてよみがえられ、私たちのために今も救いを与えておられるということを示している聖書の箇所ですね。で、今日の礼拝は復活祭ということで、この復活っていうのがどういうことなのかっていうと、このイエス・キリストの復活を思い出すものかなということを思いますね。はい、はい、2つのことを少し覚えたいと思います。この人の世の中においては必ずと言っていいほど不平等や不条理というものがありますが、しかし必ずと言っていいほど厳粛なほどに平等なことが2つあります。それはどんな人にとっても平等なことなんですけど、それは生まれてくることと世を去ることです。これは恐ろしいほどに厳粛です。どんな人でもこの背負っているこの運命だというふうに言うことができますよね。私たちが生まれてくる小さい子どもたち、私にも子どもいますけれども、小さい子どもたちがいて可愛いですねと思っていて、この子どもたちは命にあふれていますというふうに思うかもしれませんが、非常に悲観的な見方をすると、子どもたち赤ちゃんが生まれたらもうカウントダウンが始まっているんだって、一人一人違いますけど長くて120年ぐらいというカウントダウンの中で生きているとも言えるものであります。私たちこの人は普段あまり考えないんですけど、この生まれてくることと天に召されること、世を去るということは本当に確実に来るものです。皆さんが受験をするために大変苦労されている若者たちもいらっしゃいますし、また就職やさまざま結婚や、また本当にこのいろいろなこの働きに対していろいろ不安になったり、いろんなことをしているわけですね。世の中には保険というものがあって、そういうことが何か問題が起こった時のために備えましょうなんていうことをしているわけなんです。しかし保険なんていうものが成立するという限りにおいては、起こらない確率の方が高いので保険会社というものが成立します。起こる確率が高ければ全ての保険会社が潰れてしまいます。ですので、こう起こらないことの方が多いんです。ところが起こらないことのために私たちは日々かなりの時間を心配して生きていることがあります。まあ、それはなんとかなるからというところもあるんです。ところがこの世を去ることを考えるときに、私たちに対しては 100% 来るんですけれども、もうきっちりなんかオーバーな表現しません、 120% とか聞きません。生まれてくるものが世を去っていきます。ですから 100% なんですけれども、 100% 確実に起こるこのことに対しては、私たちは実際に何もすることができないということを思うんですね。最近就活というような活動があります。就職活動ではなくて、エンディングノートだとか、終わりの活動というような話なんですよね。私たちはちゃんと人間味のある、この終わりを迎えていきましょう、ちゃんとそれを持っていると今の人生をちゃんと歩んでいけることができますというようなことがあります。これはこれでとってもいいことですので、皆さんもおやりになってもよろしいかなと思うんですけれども、じゃあこれが本当に自分の終わりに対してのちゃんとした準備になっているかというと、それはなっていないんです、残念ながら。それは何の準備になっているかというと、死を迎えていくための今日を生きる、今日を生きることに対する充実を与えますが、しかし実際にこの死もしくは世を去ることに対しての準備は何もなされていないということになります。それはこの世においてなすことです。だから何を言いたいかというと、どれだけこういろいろ良いことをしたとしても、自分のいずれ来たるべき必ず来る出来事に対して本質的な備えができないというのが大きな問題なんです。だからこれに対して私たちがどういうふうに対応するかというと、考えない、もしくは今できることに集中するというこの2つのこの解決策があります。現実的な世界だけを見ている、 もうちょっと霊的な世界を考えるとちょっと祈るとかそういう世界が入ってきますけれども、現実的な対応としては今できることに集中する、先のことはわからないから今できることに集中する、もしくは考えない、この2つになるかと思います。これが悪いと言っているわけではありません。それぞれに良いところがあります。でしかし今言っているのはこの死に対しては実際に何の効力もないということですね。ところがですね、私たちこのことに対しても、聖書が言っているのはこの死さえも打ち破る力がありますよと、永遠の命の希望というものがありますよということを、はっきりと伝えている、この今日読まれたところは聖書の箇所となります。私たちが死の前に行くと、これまで価値があるとされてきたさまざまなものが突然無価値になってしまいます。しかしそのことに対して死を打ち破ることが前提として私たちの人生の中にあるならば、今日ある価値もこれからももっと輝いていくし、何よりもその死を打ち破るそのもののこそ本当の価値があるんだということが分かります。結局皆さんね、ゴミのためにお金を出さないでしょ。私知っている素晴らしい会社の社長さんとか牧師さんとかいらっしゃってですね、リサイクル事業をされているような方が、ゴミも資源ですとか言われて私のメッセージが破綻しそうなんですけれども、それはその人はもうゴミを資源として見ているので、ゴミに投資しているわけではないんですね。なのでそういうちょっと前提を持ちますが、皆さんこれから捨てるもののために何百万円もかけないでしょ。でも私たちの人生ってなんかそんな感じになってるんですよ。皆さん時々ね、私別にSDGs の、回し物ではないんですけど、皆さん時々ですね、ゴミ処理場に行かれるといいと思います。業者さんに任せると持って行ってくれますけど、時々粗大ゴミとかご自身で持って行ったらいいと思います。そこに行くとですね、かつてはうん百万円しただろうなという机が投げられていたりします。ボーンボーン、車とかもなんかかつては何百万円した、ね、1000万円したような車がバーってやってて、スクラップでブシャーって潰されています。でそういうのを見るとですね、私たち一体何のために一生懸命頑張っていたのかなっていうことを本当にちょっと気づくことが、必要な時があります。今日、私たちこの死を打ち破られる主というものを見るときに、初めてこの人生の中にもっと本当の生き生きとした姿が回復されるんだ、主イエス、蘇られた主イエスを信じる希望、なぜそれが希望になるか、なぜ子どもたち歌っているのか、ね、やらせたは多少は同じことやらないといけないので、多少は一緒に練習しているのでやりましょうって。でも基本的にはみんなね、いやいやながらやってるというよりは喜びながらやってると思いますね。でなんでこんな喜びがあるのかっていうと、それは主を打ち破られた主がいるんだという喜びが私たちのうちにあるからですね。今日ちょっと3つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第1番目のポイントは、死にゆく人間の間に希望を探すと虚しくなります。死にゆく人の間に希望を探すと虚しくなります。今日聖書の箇所、長い箇所を読んだんですが、その中で5節だけをちょっとお読みいたします。こう書いてありました。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、とこういうふうに書いてあります。主イエスが十字架で死なれた後、急いで葬られたので、イエス様が。なので、このイエス様に対して、ちゃんと丁重に取り扱いたいと思った切実な、せめて、丁重に、急ピッチでもう突貫工事のように、埋葬が行われたので、もう一度ちゃんとご遺体を丁寧に扱いたいと思った女性たちがいたわけですね。で、彼女たちは自分たちにできることは何もないんだけれども、しかしせめてものという思いで墓のところに来ました。するとですね、その墓の中にイエスの体はすでになく、どうなったのかという混乱の中で天の御使いが現れた。そしてその中でこの女性たちに最初にかけられた言葉がこれだったということで記録されている聖書の内容です。でここで書いてあるのは、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。 私たちが気づかないといけない内容がここにあると私は思います。私たちは生きる希望を滅びるものの中に探してしまっています。死の中に命を探すような話です。本当に矛盾なんですけれども、こういうことがよく私たちの世界の中に起こります。でもそれは考えてみると当然なことだようにも思います。なぜならば、そのような死を打ち破る力、もしくはそのような力というものは人の目には見ることができないからなんですね。人の力では見ることができません。目に見えないということです。目に見えないものをどうやって信じるのかということになるわけなんですけど、それはまあ信じられませんよねっていうのが、そう思うことなんです。クリスチャンといえどもね、なんかこう変なことばっかりやってるとか、目に見えないものをバンバン見てそればっかりを見ているっていうわけではなくて、常識をちゃんと持っています。一般常識を持っていますし、皆さんとそんなに感覚は変わりません。でもここで覚えたいことは何かというと、人生の中で重要なことは、最も重要とされると感じるようなものは、往々にしていつも目に見えないものです。いつも目に見えないものが非常に私たちの中で大切になります。どんなものかというと、例を挙げてみると、まさに命や愛、勇気などですね、こういうようなものっていうのは目に見えない。いや、私は生きていますよって言ってこうやるでしょ。でも皆さんね、生きているかもしれませんけど、最近 AI の技術とか発展してきてですね、私の写真がパチャッと撮られるとですね、私は言っていないことを勝手に喋り出したりとかですね、やっています。いやー、生存してるねと思うかもしれませんけど、実際はそんなことを言ってない架空の生命のような、そんなようなものであるかもしれません。動いていれば命があるかって言ったら、そうではありません。心臓が動いていれば命があるのかって、まあ難しい話になってきますが、私たちは命があって動いているものを見るので、間接的に命があると思いますが、命という物体を見ることができません。そうですね。また愛というものも見ることができません。愛というものが確実にあることを思いますが、私たちが目に見えるのは、この愛によって動かされた行動を見ることによって、私たちはその愛というものを感じるのであって、その愛によって動かされた行動が、じゃあイコール愛かと言われたら、例えばプレゼントをあげるけど、愛を持ってプレゼントをあげれば愛になりますが、同じようにプレゼントをあげたとしたとしても、下心を持って渡すならば、それは賄賂となります。行動としては同じ、プレゼントあげてるんだからいいことです。でも全くその意味が変わってきます。でもそれらのことは目に見えますかというと、目に見えないということです。でも私たちの全ての関係性の中で、勇気の話もしましたが、勇気もそうですね。勇気というのも、勇気ある行動を見て勇気を感じますが、でも逆に言うと、ただただ大胆にしているだけ、ただただ威張っているだけだったら、それは蛮勇になったり傲慢になったりするわけです。これは非常に微妙な線がありますね。何でもやってればいいと、日本の中ではいろいろルールを決めて、これやってればいいんでしょとかいう話をするんですね。今日の礼拝でも同じなんです。なんかクリスチャンの人でも、今日礼拝に来たから私はいいクリスチャンです、偉いでしょうと思ってると、その人は礼拝をしていないです。でも今日全くイエス様の話を知らないんだけれども、本当に救いがあるならば聞いてみようと思う人は礼拝をしています。だから見えないんです。いい服を着て今日礼拝に来たから、私の心が主に向かっているか、ある程度はそうかもしれませんけれども、しかし例えば自分の、例えばさまざまな問題を隠すためにいい服を着て今日ここの場に礼拝に来ているのであるならば、それは主を愛している行動ではなく、主から離れている行動になります。いい服じゃなくても、普段着でも主の前に出ているならば、それは重要。だから重要なことは大体目に見えません。でも皆様、伝わるでしょ。伝わるんですよ。重要なことっていうのは伝わるんですよ。大切なことっていうのは伝わるんです。だから私も今いい加減に、ただこのところでただ話をして楽しく過ごせばいいかなと思っていれば、それが伝わるし、本当に命を得てほしいと思っているならば、それが伝わります。目には見えませんけれども、 私たちはだからですね、生きるためには目には見えないけれども確かにあるそのものを感じ取って生きていく必要があります。同意されますでしょうか。目には見えないけれども大切なものを感じ取って生きていく必要があるんです。愛だとか友情だとか、まあ、こういうものは全部目に見えないんです。でもそれを感じ取って生きなければ人は生きていくことができません。だから私たちは目に見えないものを常に信じて生きていくわけです。その延長線上は神様になりますが、目の前にあるもの、例えば仕事や財産、名誉、そして家族でさえも、これらのものっていうものは今日を生きる上には確かに全て必要なものであり、大切なものであり、また目的になり得るものです。なっていいんです。しかし考えてみると、長く考えてみるとそれは失われるものです。いや、私のことを家族は覚えてくれるだろう。覚えてくれますよ。でも皆さん、逆の立場に立ってみてください。私はおじいちゃんおばあちゃんのことは少し断片的に覚えています。ひいおじいちゃんひいおばあちゃんがいるかって絶対に言います。でも全く記憶がありません。家族を大切にしていないからでしょうか。先祖を大切にしないからでしょうか。そういうわけではないですけど、人には限りがあるわけです。ですから私たち、これから100年後を考えてみると、私たちのことを覚えてくれる人はもうほとんどいないし、いたら奇跡的な話になってきます。特に一般人であればなおさらのこと。なので今本当に何が大切なのか、もちろんそれらの目に見えるものをないがしろにしなさいと聖書は教えているわけではありません。それですらかに、一番最後のポイントでそこを話しますが、そのような大切にしていくべきものです。しかし本当に根本的な、あなたのことを本当に取り扱うことができるものは、今私の持っているお金や財産や名誉、そういうものは私を取り扱ってはくれないよ。むしろそれは逃げていくし、滅びていくし、なくなっていくし、私を救うものにはならない。分かりやすいのは、私の死の問題を解決することには一切ならないということです。だからまずこれに対しての解決を見ないと難しいなって、私たちの人生が虚しくなってしまうんですね。それぞれのものは一時的な価値あり、それは私たちにとっては永遠に感じるぐらいに重要なものなんですが、しかし本当の永遠の価値は、この永遠の命を与える希望、これこそが本当に、滅びないものが価値があります。滅びるものには結局虚しさが残ります。滅びないものに価値があります。永遠にあるものに価値があります。滅びるもののために私たちはそこに大きなお金や財や時間を投資するべきではなく、滅びないものに私たちの人生をかけていく、そのようなものでありたいと願うわけなんですね。だから先ほど言いました、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。だから私のよくね、このキリスト教の異端というへんてこな宗教がいっぱいあるわけですけれども、人間を教祖様、私教祖じゃないですからね注意してくださいね、教祖、この人を信じてとか、そういう話の宗教がいっぱいあります。そんなのに騙されないと言われても、騙されまくっています。日本は本物をちゃんと見てください。人に頼ってはいけません。それは死ぬべきものです。本当に頼るべきは、私たちを永遠の命に導いてくださる主イエスだということをお話をしていきたいと思います。主イエスにある永遠の命の希望のお話をします。2番目のポイントです。イエスの復活を信じる希望です。で、6節から、今日の本文ですが、6節から8節をちょっと牧師がお読みしますね。こう書いてあります。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した、とこう書いてありますね。イエスはかつてから自分が言われていたように、それから自分だけではなく、その聖書全体がそのことを話していたんですけど、その話がずっとされていました。そして実際によみがえられましたと御使いから告げられたわけなんですね。 これが事実だったわけですけれども、聖書を信じる私たちにとってはイエスはかつてから言われたことの通りにそのまま復活をされました。まさに復活ということを前提を信じるのであるならば、いいですか、すごく重要なポイントなんですけど、復活ということを信じるのであるならば、これはまさに死の絶望を打ち破られた瞬間です。死んだけど、ちゃんと死んだけど、完全に死んだけど完全によみがえったのであるならば、これは死という問題を打ち破られたすごく重要な出来事です。いやいや、そんなことは起こるはずがないでしょう。まあ、聖書もそう言ってるんで、イエスに従った弟子たちでさえですね、まあ、11節を見てみると、この話はたわごとのように思えたので使徒たちは彼女たちを信じなかったと書いてあるんですよ。イエス・キリストの弟子たちでさえそんなのはたわごとだとはね、死の前に何ができるかと、死んでしまったら終わりじゃないかと、そういうような考え方があったわけです。私たちも思うわけです。そんなことが起こるはずがないね。主イエスを信じる人でもですね、常識というものをさっきも言いましたけど持っています。いや、むしろですね、教会に通っているような人たちっていうのは、まあ完璧じゃないかもしれませんけど、それでも、まあ、世間一般に言うよりも、それよりも良い常識を持ちたいとさえ思っている人が多いと思いますね。だから常識がないのではなくて、わけのわからないことをしたいわけではありませんということなんです。しかしね、それでも主イエスを信じている人はこのイエス・キリストの復活を基本的に信じています。ここが一番大きな壁になると私は思います。他の道徳的なキリスト教精神とか皆さんお好きでしょ。いや、好きかどうか知らない、嫌いだったらすでにここにいないと思いますし、お好きなんですよ。なんでかって、学校、キリスト教精神の学校っていっぱいありますけど、だいたいトップクラスで、だいたい人気があって倍率が高いです。イエス様信じてるから行くんですか。いや、信じてないでしょ皆さん。いや、皆さんは信じてるかもしれませんが、日本の中ね、イエス様信じてる人たちはもう1000人いたら1人か2人ぐらいしかいないんですけど、それなりにどうやって学校運営できるんですかって、信じてるから行くわけじゃないですよ。イメージがいいんですよ。道徳だとかキリスト教精神っていうのは大好きです。優しいし、一人一人を大切にするし、すごくいいんです。いいですか、キリスト教精神はいいですけど、教会ですけども、私も牧師ですけども言っときます、キリスト教精神はあなたを救いません。キリスト教精神はこの世のものです。今日できる愛です。あなたを救うのはキリストです。その道徳の話じゃないんです。これは命の話ですね。なので私たちも常識を知っています。でもその常識が良ければ私たちは罪の問題が解決するんでしょうか。功徳を積んで一生懸命良い働きをしていれば私たちは救われるというふうに教える宗教もいっぱいありますけれども、それで救われるんだったら苦労はしないんですよ。みんなそうすればいいだけだから。問題はそれをしても救われないので苦しんでるんですよ。だから私たちには救いが必要。つまりこれは一体何を言いたいかというと、私たちが救われるっていうのは当たり前のことではなく、常識で考えるようなことが起こったとしても私は救われないということなんです。だから常識では考えられないようなことが起こらないと私が救われないという常識を、ちゃんと私たちがその現実、自分たちの問題の現実を受け入れた瞬間に救いが必要になります。なんとかなると思っていると救いは必要ありません。どうもならないんだと思った時に救いが必要になります。実際はどうもならないんですけれども、それに気づいた時に救いというもの、その時に初めて復活というものが非常に合理的で論理的で、しかも現実的なこの復活というものがあるならば、それを信じればいいというものが一番合理的なことになります。しかしこれを信じることができるかどうかっていうのが大きな問題になるわけです。神様は私たちを不正なく救おうとされたんです。で、ここで考えたいことはね、不正をもって神様が私たちを助けようとするとどういうことになりますかっていうと、罪をなかったことにします。 不正な許し方です。もうちょっと分かりやすくいきましょう、西山牧師は教会に遅刻しそうだったので、80キロ制限の高速道路を100キロでぶっ放しました。白バイが後ろから飛んできました。捕まえました。お職業何ですか？牧師です。そうですか、牧師さん、ルール守らない、いやーとか言いながら、そういう話をした時に、いやじゃあね、あなた牧師さんで普段いいことされてるんですね、じゃあ今日はなかったことにしましょう、というふうなことが起こると、これは不正の許しです。良いことでしょうか、悪いことでしょうか。罪人が2人生じたということです。1人は私、もう1人は白バイの警官。いや、白バイの警官悪くないでしょ、一生懸命普段頑張られてるんですよ、ね、それはこれは不正な許し方です。どっちも不正をしましたね。なんか良い働き、良いことをしてるかの、なんか多めに見てくださる、なんか優しいなと思いますけど、これは不正ですね。結局良いことにはつながりません。私はスピード強になっていくし、この人はどんどんどんどん軽い罪ならいいかなと思って、だんだんだんだん大きな罪まで捕まえられなくなってしまう。いいことは何もありません。これは不正の許し方です。神様は不正の許し方をされません。どうなさいますかって言ったら、確実に全ての問題を処理されます、対処されます。全ての問題にいちいち対処されます。ローマ人への手紙のというところに対して書かれてあるのは、罪に対する報酬は死です。だからもう大きな問題なんです。じゃあ私たちがこの罪と感じているこの罪はどれぐらいのものなのかっていうと、この10回を見てみると、人殺しは罪ですって書いてあります。わかりやすいですね。その横に、嘘の証言をすることは罪ですって書いてあります。もっと表現、子どもの礼拝の時に噛み砕いて教えていることは、嘘つきは罪ですよって言っています。その報酬は、その結果は死ですよということです。さあ皆さん、ここでクイズを出します。皆さんは罪人でしょうか、罪人じゃないでしょうか。ありがとう、罪人。罪人だよね。本当にその通りなんです。なんでかというと嘘ついたことあるからです。じゃあ嘘ついたことない人、手を挙げてください、ね、手を挙げると嘘つきってなりますね、はい、でこれぐらいの嘘大丈夫かなと思うかもしれないじゃないですか。しかしこれに対する報酬は死なんです。ちょっとイエス様厳しすぎませんか。厳しすぎるよね。なんでこんなに厳しいのかっていうと、こんなつまんないかなと思う話にちゃんとついてきてくれてて感謝しかありません。なんでこんなことの中で、罪人なのに、ちょっとしたことなのに、なんでそんなことで死なないといけないのかって思うかもしれない。理不尽だと思うかもしれません。しかし私たちは罪人という前提のもとで生まれるので、それが当たり前と思ってるんです。そこがゼロ地点だと思ってるんです。生まれてくる子供は罪のない子供だって感じるんです。私も感じてますよ。頭おかしいわけじゃないです。もう生まれてきた子供が可愛くないとか、うわ憎たらしいなとは思ってないです。ものすごい可愛いし、もう生まれてきた子供の目とか見たことあります？もうキラッ、生まれてきたばっかりなんかで、ね、ここでびしょびしょな感じですけれども、ちょっと落ち着いてくると、目開けるとキラキラしてますね。こう見たことのない人はちょっと親にちょっとお願いしてねとかの、うちの息子まだ2歳ぐらいで、まだキラキラ、ちょっと罪が見えますけど、すでにね、たくさん、まだキラキラしてます。ちょっと目見たらいいです。ものすごくキラキラしてます。で皆さんの目もキラキラしてるはずなんですけど、みたいな、ちょっとくすって私たちの生まれた時の基準が罪がないと思うんですけど、神様の目にはそう見てないんです。神様は私たちが気づくことができない私たちの本性を知っていて、私たちのそのはるか下に、どれぐらい目には表面上にない根っこに、どれぐらい罪があるのかっていうのをすごく全部知っておられます。神様は私たちをどういう存在に作られたのかっていうと、 嘘をつくことができないものとして作られたんです。神様が私たちを作られた前提っていうのは嘘をつくことができない。イメージできないでしょ、皆さん。イメージできないでしょ。皆さん横浜あたりに住んでらっしゃると思いますが、家出てこられましたよね。鍵閉めましたよね。いや閉めてない人もいるかもしれませんが、鍵ね、なんかそういう芸人がいます。なんか私の暗証番号はとかいう芸人がいますけども、あの鍵閉めて出てきましたよね。それは泥棒が入るという前提があるからです。そうです、私たちの世の中は罪があるという前提で生きているんです。だから同じことをひっくり返すといいです。私たちは良いことをするしようとすると努力しないといけませんね。ね、人に施しを与えましょうと思うと何も考えずにできないです。一生懸命ちょっと頑張らないといけないです。あ、これを自分のために使ったらもっといいのになと思うんだけど、それを置いて努力しないと、一定の努力をしないと良いことができません。まあ、あんまりそのハードルが下がる人もいますけれども、それにしたってある程度、一定程度努力が必要になります。逆を考えてほしいんですね。神様が私たちを本来作られた姿というのは努力しないと罪を犯せない状態です。努力しないと、それぐらいよく作られたんです。前提が違うんです。神様の見てる私たちの前提は罪あるのが前提、神様は私たちが罪のないところに本来作られたっていうのが前提なんです。だからちょっと子供がなんか水こぼしました、誰がこぼしたの、何々ちゃんお前だろうとかいう、そういうのはね、可愛いかなと思いますけど、そんな軽々しい罪さえも努力しないとできないぐらいに私たちを良いものとして最初は作られたんです。だからそれぐらい軽々しく罪が出てくるっていうこと自体が私たちの大きな罪性を表していることになります。今日皆さん1週間できましたけど、そのレベルの罪を探してみてください。全部書き出したら大変なレポートになると思います。さあ、この一つ一つに対してこの神様は対処されます。どのように対処されますか。罰を下すわけです。罰は何ですか。死です。死です。重いですが、でもこのことのために、このことのためにどうしたのかというと、イエス・キリストが死にます。まるで死刑を肩代わりするかの話です。でももし私たちが罪人なんだという前提、そして私たちが救われないといけないということが分かっていると、一度死なれる方が必要なんだ、私たちが救われるためには私たちの身代わりが必要なんだということになります。死が必要だから。だからイエス・キリストはただ苦しまれたんじゃなくて死なれたんです。突然合理的になるんです。その目に見えていない現実をちゃんと直視すると突然合理的になるんです。今までなんか荒唐無稽のような話、現実的じゃないね、目の前でイエス・キリストを信じたからって今日の給料が上がるわけでもないとか、そのレベルで話をしていると分かんないですけれども、本質的な話を見ると突然合理的な話になります。そしてこの死を打ち破られたということは、私たちも生きるし死も生きるという話になるんです。私の命の恩人が私の代わりに死んでしまっただけだと、私は今日生きるときに罪悪感の塊で生きることになります。そうではありませんか。うわー、私は生かされたラッキーって生きる人、通常の精神だとそんなことにならないです。私の身代わりにこの人が死んでしまったら、私は一生かけて罪悪感と償いの思いを持って生きる羽目になります。ところがこの人が全然元気でしたって言ったら、一緒にありがとうって言って元気に生きていくことが、復活の力があるならば、イエス・キリストは私たちにとってはトラウマではなく希望ということになります。でもう一つ疑問が残るんです。長い話申し訳ない、もうすぐ終わりますよ。なんでイエスなのかと、ね、世の中に宗教いっぱいあります。なんでイエスなのか、端的に2つだけお話します、1つと言ってもいいかもしれません。 一つは何か、イエス・キリストが罪なきものであったということです。同じ穴の無地なではダメなんです。例えば私が息子のために息子の罪を肩代わりして死んだとしたとしても復活はできませんし、なぜならば罪人だから復活する力はないので、結局私も私の罪を背負って死んでしまうことになりますので、結局ダメなんです。同じ穴の無地なではダメなんです。皆さんお掃除するときに汚い雑菌だらけの雑巾でもうあちこち拭きますか？もう家が臭くなりますよ。皆さんお掃除されるときにどういうものを使いますかって言ったら、綺麗な布を使います。それを取って汚れを拭き取っていくわけです。汚れがパーって消滅していくわけで、拭き取っていくわけです。その汚れは綺麗な布に残ります。その代わり周りは綺麗になります。そういうものですよね。だから私たちの心を洗う、きれいにするものは罪がない方でないといけないんです。こういう話をするとどんどんどんどん聖書が合理的になって見えてきますが、とにかくそのようにしてイエス・キリストはまず罪がなかった人であったということ。もう一つ重要なことがあります。イエス・キリストが私の身代わりになられたということが重要なんです。多くの働きの中であって慈悲があったり、また許してくださる、私が言う不正の許し方をする神々はたくさんあります。とにかく唱えれば許してくださるとかね、いろんな罪があっても何か念仏を唱えれば唱えれば許してくださるとか、そういうようなものがたくさんあります。これをすれば大丈夫ですっていうようなことを言っている宗教は5万とあります。違うんです。私たちに重要なのは一つ一つの罪に対してどういうふうに救われるかということが重要なんです。私は A さんを殴りました。 A さんが被害を受けました。 A さんを殴って A さんが痛いです。だから僕は B さんとか C さんとか D さんにものすごく良いことをします。私は失敗しました。だからもっと良いことをします。だから許してくださいねではないんですよ。わかりますか？A さんに殴って A さんが傷ついたら A さんと和解しないといけないんです。いくらこっちに良いことをしても A さんとの問題を解決しないと意味がないんです。ここをどう解決するのか、犯してしまった罪をどう解決するのか、それに対していちいち死を負ってくださったのがイエス・キリストなんです。頑張れば救われるぞとか、そういう話ではないんです。頑張っても難しいから私が肩代わりしてあげるよと言ってイエス。じゃあなんでイエスがその資格があるかっていうと、罪がないからです。でなんでイエスなのかっていうと、死んでまで救おうとしてくださる方を見たことがないです。実は私クリスチャンファミリーで生まれました。クリスチャンファミリーで生まれると、ノンクリスチャンのファミリーだとか他の宗教を信じてる家族よりもキリスト教を疑います。小さい時からこうしろって言われて答えだけを聞いてるんです。まるでお金持ちの家に生まれて外を知らないので外に出て行きたいみたいな、そんな感じです。すごくいいことを教えられてていいことだとは思うんだけれども、でもなんでイエス様じゃないのかっていうのをすごく疑いました。でもある時パッと気づいたんですよね。それは体験的なものだと思いますけど、パッて気づいた。それ何が重要なのかっていうと、私のために死んでくれる方、まあもちろん親は死んでくれるかもしれませんけども、私のために死んでくれ、死んでくれても、でも死んだ後どうにもできない、死んだ後も私のことを見てくれるような、死んでも生きるような方はイエス様しかいない。私のために死なれる神様はイエスしかいないということを気づいた。何か偉大な力を持って私許してあげましょうとか、そういういろんな神はたくさん見えます。そしてあなたが頑張れば救ってあげましょうと言っているような宗教はたくさんあります。しかし何が違うのかなって真剣に考えたときに、私のために死なれた方はイエスしかいないということに気づいたんですね。気づいたというか、何というか、もう納得としか言われません。この前の受難日の礼拝の時に言ったんですけど、私の目の前に私の裁きのこう剣が降りようとしている、その瞬間に横から私を押して 私の身代わりに裁きを受ける人が目の前で裁きを受けられたのであるならば、私はなんでこの方じゃなくて別の人に救われたと思う必要があるでしょうかって思わないんですよ。目の前で死んで私の代わりに、私を助けたのは誰ですか？私の代わりに苦しみを負った人です。それが私を助けます。気づいたんです。私の神様は余裕で私たちを救うんじゃなくて、苦しんで私たちを救ってくださる方だということに気づかされたんです。だから私たちもこれと似たようなことをすると、その人は愛を感じます。負うべき必要のないことなのに負ってあげて、わざわざあなたのためにと時間を費やし、お金を費やし、心を費やしたときに人は愛を感じるんです。イエス様のようにはできないんですけど、イエス様に似たようなことを、イエス様と同じことはできないんですけど、イエス様のようなことをしようとすると愛が伝わるんです。でもその大元はどこかなって思うと、ああイエス・キリストなんだなということを体験したことがあります。イエス・キリストが本当に重要なことなんだということを体験的に知るきっかけになります。その体験は今与えることができますかって、今与えられる人もいると思うんですけれども、このメッセージで全て分かるようにとも私も思いません。でもそのきっかけとしてください。聖書の愛の話っていうのは、何かわけのわからない、とにかく信じれば自分の野望が叶うとか、そういうレベルの、そういうレベルの話じゃないんですよ。その祝福もありますけれども、でももっと重要なことは、今日あなたが根本的に、ね、もうどこに行っても通用するんです。もう人と出会おうが、私が死の瞬間にいようが、病気で今もうラストの呼吸のその瞬間の時であろうが、このイエス・キリストと共にある意味ならば、私たちにはすべきことがあり、そして私たちには希望があり、これからも人生が続くということを思うんです。その人生の最後の瞬間であれ、その希望が豊かにあります。だから今日という日が大切にされるんです。だから3番目のポイントです。3番目のポイントが何かというと、今日から恵みがありますよと。イエスを信じると今日から恵みがあります。で、最後の聖書の箇所はさっきのルカの福音書じゃなくて、ローマ人への手紙というところをちょっとお読みするんですが、ちょっと長いので、ちょっと一節だけちょっとお読みします。ローマ人への手紙の5章の3節、4節、5節、まあ、このあたりだけちょっと読みたいと思います。こんな言葉が書かれてあります。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、こういう御言葉が書かれてあります。重要なことです。じゃあ主の救いがある、それはいいと。でも今日現実、私たちは今苦しみがあります。なんで主は救うっていうんだって、初めから苦しみ与えるなよと思うわけなんですが、神の、これが私たちは神の希望につながるということを信じます。最初のデフォルトが、私たち罪ないものだから苦しめるなと思うかもしれませんけど、デフォルトが罪あるものとして生まれてるんですよ。私たちは神様を裏切って生まれてきてます。で、その状況からいくら苦しんだって仕方がないんですよ。だって神様の方からすると気づいていなかったんで、まるで私たちがいじめの加害者みたいな感じです。もういじめまくって、神様をいじめまくって生まれてきたんだけど、加害者はいじめに気づいてないみたいな感じです。それに対して自分がやったことの自業自得が起こっても、それを気づきもできないし、ただ苦しんでる、無実の罪で苦しんでるみたいな感じになる。悲劇のヒーローになります。しかしそうではないです。神様の視点から見ると、私たちは苦しんでも仕方がない存在です。でもこの苦しみでさえ神様は希望につながるものに変えてくださると言ってるわけです。で、その希望っていうものは今もあります。 今日が苦しいから苦しいんじゃなくて、この苦しみの中にあっても希望を持って生きていくことができます。ある牧師先生がこういう話をしました。私はいろんなことをやりましたと、ノンクリスチャンの時からいろんなことをしましたと、会社を建てました、会社が潰れました、もう嫌になっていろんな遊びをしました、でも遊びやってても虚しくなりました、でいろんな経験をしたんですね。で真面目にまたなんか輸入雑貨のショップをやってみました、またこれも潰れました、一体何なのかなと思っていましたと。ところなんか自分の中には大きな問題があって、出来損ないみたいなのがあって、なんか自分の真ん中にはブラックホールみたいなものがあって、何をやってもそこに全部倒れ込んでいってしまう、もうバカバカ倒れていってしまって何もできないと思ったんだと。ところがイエス・キリストを信じた時にその穴がパカッと塞がって、逆に今まで落ち込んでいたものが全部逆再生されるかのように、全部用いられていくような体験をしましたと。私は昔カフェをやりました。カフェは全然うまくいきませんでした。でもその経験が実って、新しい、その先生は牧師になったんですけど、新しい教会を建てる時にそのカフェをする時の知識が役に立ちました。このかつて輸入雑貨をやっていたんですけど、輸入することに対して知識がありました。だから海外のさまざまな良いものを信徒のために輸入してあげることができます。今まで自分はやって何をやってもダメだっていうものが、イエス・キリストに出会った瞬間に全ての苦しみは全く意味のないものではなく、全て意味のなるものに変わる経験をしました。そのようなこと、あの時はただ私の人生は失敗だと思っていたけれども、今私ははっきりと分かる、全てのことは主の恵み。今日を生きる価値があるんです。今日を生きる力さえも与えられます。その永遠の命は死んでから与えられる人生ではなくて、今から与えられる人生です。だってそうでしょ、皆さん何のために生きるかっていうのが明確になるんです。皆さんの人生の目的が家であると難しいですね。ローンを立てて家を建てて、それで私の家だって、地震が起きれば倒れるし、倒れてしまったら私の人生は終わりなんですか？終わらないです。私立世に出世でしょうか、社長になることです。それは素晴らしいことです。なぜならばそれを通してもっといい影響を与えていけることができる、それはそれで良いことです。でもあなたの人生が会社であるならば虚しいです。その会社は永遠にあなたの人生よりも多分短くなくなります。だから本当に重要なことは何なのかっていうことを思う、そこに答えがあります。イエス・キリストに答えがあります。なぜそのような、なぜイエスなのかという話は今散々してきました。でも重要なことはこれを最後に信じることなんですけれども、これは体験しないと分かりません。だから私は体験できる手助けを今しています。じゃあなんで私はイエスを信じたのかって言ったら、素晴らしいメッセージを聞いたからではなく、体験したからだと思います。だから今日皆さんのためにこのイエス様の復活の喜びを体験していただきたいなと思ってメッセージを伝えています。私はこれから祈ります。それは何のために祈るのかというと、皆様が今日もうすでにイエス・キリストを信じている人も信じていない人も、もう一度このイエス・キリストのこの復活ということを体験するならば、私の人生が本当に変わるんだということを信じるので、これを伝えて、これが体験できるようにお祈りをしたいと思います。一言お祈りを捧げさせてください。